FM ジャングル。立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。この番組は株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、いつものように太田康之社長にお越しいただいてます。こんにちは。
こんにちは、
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、もう夏も終わるというか、夏休みもね、あとわずかということでございますけれども、
ね、うん、夏休みといえばもう懐かしいですね、はい、うん、こう最近就職し始めるとこう夏休みっていうものがないわけ
です、ね、ないですよね。私お盆休みないんですよ。
お盆休み、まあ、お盆休みはですね、うん、なかったですね。
あ、なかった
なかったですね。
そうですかね、うん、でも夏休みっていうことは、まあ学生時代ですから、どこでお過ごしになったんですか。
もう私は出身が広島ですから。広島、
もみじまんじゅう。
もみじまんじゅうですね
お好み焼き。
お好み焼きですね。
へ、広島のどのあたりなんですか。
宮島の近くですね。
宮島の近くってことは、あれ、宮島は何かで渡るんですよね。あれ、
そうですね、う
ん、何で渡るんですか。
それはですね、はい、もうこれどういう風に答えたらいいですかねなんかこう、
なんか、あ、じゃあ、この間ちょっと雑談で、はい、日本エレクテル連合がすごく話題になってるということで、はいはい、
そうですね、
よくお話の中でもそういう風な話し方をするっていうことを聞いたんで、じゃあ細貝さん風にやって。
細貝さん風にですか、はい、これ大丈夫かな、イメージ崩れませんかね、
う
ん、
大丈夫ですよ。
まあ、出身がですね、はい、宮島に渡るんだけど、フェリーでねフェリーでこう渡っていけば、こう宮島に、はい、あ、
フェリーで渡るんですか。
そうフェリーの切符で渡る
んです。あ、切符で渡るんじゃなくてフェリーに乗るんでしょ。
2
人とも細貝さんだってことですけど。あ、そうか、宮島見えるんですか、家から。
いや、宮島
見えない。
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 あ、そうなんですか。はあ、でも私らもここら辺の子はみんな広島ね、宮島行きますもんね。
そうですね、やっぱこの8月とかって言ったら、やっぱりこう終戦記念日とか、
うん、ね、そうですよね、
いろいろありますから、やっぱり8月って言ったらこう広島がやっぱ注目される
あれですね、うん、あ、でもなんかそういえば、半年ぐらい前にここに初めてお会いしてお話いろいろ聞いた時、広島だって聞いたけど、広島弁とかあんまり出ないんですね。
広島弁は出ない
ですね。帰ったら出るんですか。
帰っても出ないですね。僕どっか行っても、基本的にはなんか関東の人ですかって言われますね。
あ、なんか雰囲気はね、
うん、関東っぽいってよく言われるんですけど。
あ、
うん、バリバリの広島なんですよ。
あ、そうなんですか。え、広島ってなんか邪険とか。
そう、邪険とか。もうこの間もね、お盆帰らないっていう電話を実家にするとですね、あ、はい、いや、まあそう言わんと帰って金さいや。
あ、
金さいや、
金さいや、こちらは金せいなとか言いますけど、金さいや、
うん、帰って金さいや、そんな感じ
で、ね、あ、そうですか。でも、まあ、時々変えられると、ちょっとまあ、出るかもしれない。
そうですね。でも、ほとんど出ない。なんででしょうね。
田島の言葉の方が、だから出ますか。
田島出し系とかね。なんか、そっちの方がもう、馴染んでますね。
あ、本当。
馴染んでますね。
おー、ねえ。
そうです。もう、本当、田島人だなって思うわけですけども。
ねえ、そうですか。はい。さあ、その、田島人にもうなってらっしゃる太田康之社長なんですけど、この間お話聞いたら、モデルハウスを今なんか作って建築中、
ね、
はい、
そうですね、
ということなんですけど、はいはい、これはどこに。
これはですね、朝来市のですね、和田山の弥生が丘っていうところなんですね、はい、
弥生
そちらの方に、はい、モデルハウスの方を、建築しておりまして、はい、でこちらの方はですね、国交省のですね、ネットゼロっていうその、うん、まあ、住宅の一応指標があるわけですけども、はい、ネットゼロっていうものを申請をして、一応まあ採択を受けるところまで行って、で今工事をしているという形ですね。でいつもその窮地とかってね、断熱性能とかっていうふうに、はい、ね、言ってますけど、まあ、窮地で、行きましたですね。大体ですね、まあ、この地域っていうのが、まあ、今ですね、長期有料住宅の基準を取ろうと思うと、まあ、2.7 っていう数字が、うん、まあ、それをクリアしたらいいわけです。低ければ低いほどいいんですけどね。今回、弊社が建てるモデルハウスっていうのが、大体窮地に換算しますと、1.4 ぐらいですか。
はい。
うん。1.4 ぐらいですね。だから東北、北海道、まあ、それぐらいの 断熱性能を持ったものですね。まあ、窮地で、まあ、あの UH っていう新しくね、その外皮の性能でこう判断される基準で言ったら 0.39 ぐらいですから、まあ、かなりこの地域にしたら、高性能な住宅だと思いますね。で、そういった住宅をですね、一応まあモデルハウスとして今建築をしておりまして、
はい、
うん、もういろんなコンセプトが詰まってますね。まあ、玄関入ったらこのファミリー、まあ、玄関ですね、それからファミリークローゼット、
はい、
そういうまあファミリー玄関みたいな形がありまして、
はい、
家族の方はそのファミリー玄関を通ってリビングに入る、
はい、
お客さんが来る玄関は常に綺麗なままと
かですね。あ、そうなんですか、
う
ん、
そういった形ですね。で、まあ、ちょっと、見ていただきたい、まあ、完成したらですね、また見学会とかするのでぜひ見ていただきたいんですけども、
はい、
南側にはですね、うん、本当に真南に総2階の、住宅が建ってるんですよ。通常はですね、南側にこう大きな窓を取ったりだとかっていう風にするわけですけども、
はい、
今回建てるモデルハウスっていうのは、北ですね、
はい、
北側、うん、一番北にある角地なんですよ。だから南側はもう窓を大きく作っても隣の家しか見えない。で、北側は角地なので、うん、北側は結構いろんな景色が見えるっていう、そういうロケーションの土地
です。あ、そうなんですか。
で、私はこう提案したっていうか、そういった建てる、まあ、モデルハウスはもう北側に窓を設けてるということで、リビングも北側になります。で、まあ、その北側にあるんですけど、まあ、よくね、北側にリビングとか北側に窓って言いますと、うん、暗いんじゃないのとかですね、なんか寒いんじゃないのとか、まあ、いろんなこう言われるわけですけども、決してそうじゃ、性能を、ね、作ったらそうではないんだよっていうところ、それからまあ要するに、まあ光を撮るか、こうロケーションを撮るか、要するに隣の家を見ながら生活していくリビングがいいのか、もう開けた山を見えるような形のロケーションがあって生活する方がいいのかっていうことを考えたら、今回のプラン的にはまあ北側に開くっていうことをまあ考えてですね、プランした住宅になりますね。
ああ、そうですか。
そうです。ですから、まあ、デザイン的にもですね、ちょっと一見見た目は何に見えるんですかね。ちょっとカフェ風に見えるかもしれないですね。
やっぱりでも、例えばそれは家族構成的なこうファミリー、ちっちゃいお子さんもいらっしゃるっていう感じですか。
そうですね、
4人家族
ですね。を想定にっていう形で、建築してます。でまあ、実際にですね、もう住まわれる方っていうのも決まってるわけなんですけど、
あ、そこに、
あ、そうです、あ、はい、でその方の家族を そのニーズですから、私たち そのプランニングっていうのはですね、何が何畳、要するにもう例えば、和室がいりますか、2階にトイレいりますか、子供部屋何畳いりますか、クローゼットいりますか、キッチンは対面ですかとか、そういった形のヒアリングではないんですよ。もう例えばご主人さんお休みの日なんですか、子供さんは今習い事何してますかとか、奥さん趣味は何ですかって、そういったライフスタイルですねをヒアリングした上で、それをプランに落とし込むっていうことをしていくので、
はい、
まあ、今回のご家族の場合はですね、子供さんが野球をされてるんですよ、まあ、いつもドロドロで帰ってこられると、でもうドロドロになったままでこう玄関がいつも砂が上がってとかも、
はい、
ね、ドロドロになった状態で玄関に乗っていてもすごくこう汚れると、で野球のバッグとかグローブだとかいろんなスパイクだとかいろんなものが、ね、玄関にこう置いてあると、玄関片付かない、それは片付くわけないですよね、はい、でそれをじゃあどうするかって言ったら、先ほどお話したファミリー玄関ですね、ファミリークローゼット、で家族の人はそう戻っていったら、そこでですね、こうバッグを置いたりだとか、はい、服を脱いだりだとか、野球の道具を置いたりだとかっていう状態で服を脱いで、その服をすぐ洗濯に回せるような形の動線を取ったりだとかっていうような形の工夫がされているということですね。
それはお客様には見えないんですか。
お客様には見えないです。見えないような形でこう作ってますから、そういったところもですね、ぜひ見ていただけたら、要するにもう住む人の生活ライフスタイルですね、でこの間させていただいたのも、子供さんがですね、まあ、インフルエンザとかすごく流行っている時、まあ、そうでなかったとしても、外から帰ったら手洗いうがいをしなさいっていつも子供に怒ってるんですと、いうようなご家庭にはそういった、まあ、玄関が入ってきて、でこうリビングに入る前の途中にですね、ちょっと見えないような形で手洗い場を作ってあげると、そうすると大体普通の家っていうのは玄関入ってリビングに入って自分の部屋に戻ってとかで荷物を置いてまた手を洗いにわざわざ行ってみたいな形じゃないですか、それを、まあ、 玄関入って自分の部屋に戻る前とかリビングに行く前に手洗いがあったらそこでこう手洗いますよね、
うん
うん、だその動線上にそういったコードを取るとかでするとわざわざっていう動線じゃなくなるのでやっぱそういう習慣がついたりだとか、うん、っていう形でこうできると思いますから、まあ、そういった形でですねちょっとこう動きを変えたりだとかライフスタイルをヒアリングしたらプランに落とし込むので皆さん大体満足度っていうのが非常に高いですよね。過ごしやすいだとか、
はあ、
そういった形のプランニングをしてますね。
ぜひこれはいつできるんですか。
これがですね、はい、頑張って今工事中なんですけども、うん、まあ、できればですね、10月の後半ですね、後半に一応まあ、和田山の八重ヶ丘 の, このイベント、はい、秋のイベントがありますから、
か
その時に間に合えばいいなっていうふうに思ってるわけですけども、もしかしたらまだちょっと外交が終わってない途中かもしれないですね、はい、うん、
それは一般の私たちも見せていただ
く、全然、はい、見ていただいたら
ぜひ、ね、行かせていただきたいですし、うん、そのご家族もいらっしゃるんですか。
ご家族って言いますか、その、住まわれる。
住まわれる方。
は、多分来られない。
ああ、そうですか。
まあ、ちょっと見に来られたかもしれないですけど。
いや、なんか、北側をこう、前面にっていうお宅だから、多分奥さん、北川景子さんみたいな、なんか、綺麗な方かなと思って。
うわー、そんなこと言っちゃうん、ダメよ。ダメダメ。
いいじゃないの。
いいじゃないの
そうか。
結構間に合いました。
間に合いました。
間に合いました。
ごめんなさい。そうですか。いやいや、まあでも本当になんかそういう家族の方がこう目に浮かぶようなね、そうですね、そんな感じじゃないかなと思いますけど。
ですから、まあその、南側だけに開くのが家作りじゃないんで、はい、そのロケーションを生かした家、土地を読むっていうんですけどね、土地、まあ、いろんな土地がありますよね、うん、旗竿の敷地もあれば道路と高低差がある敷地もありますし、今回も道路と高低差があるんですけど、うん、そこの糊面ですね、こう斜めになったところはもうそのまま生かせてですね、う
ん、
もう芝生を張って植栽してて、それもうそこも変に擁壁してとかっていうので自然を生かしたようなナチュラルな感じで、作っていこうというような形になってますね、
うん、楽しみですね。じゃあまた、ね、はい、そういうふうな発表がありましたら、はい、ぜひ皆さんもご覧いただきたいと思いますが、
そうですね、
はい
はい、
そしてまた、セミナーも9月に今度和田山で、
はい
はい、あるということですが、
そうですね、今度はですね、はい、9月の21日ですね、はい、これは和田山のジュピターホールの、
はい、
2階の研修室の方で、午前午後という2本立てでこうセミナーを行うわけですけども、
はい、
こちらはですね全国一斉ですね、
うん、
全国で約60箇所でこの9月後半によってこう開催されるものになります、
はい、
で時間がですね、午前中がですね10時からっていう形になるわけですけども、
はい、
これは賢い暮らし方セミナーですね。これはリフォーム向けですね、
はい、
これから、リフォームをされる方にはぜひ聞いていただきたい、うん、内容になっておりまして、
はい、
これからのリフォームっていうのは今までのリフォームと大きく変わってきます、
うん、
ですからそういったところじゃあどういうふうな形のことに注意してリフォームをしたらいいのかっていうことで、まあ、そういったですねお話をさせていただくセミナーになっています 、
はい、
で、今度午後の方はですね、
はい、
1時半からなんですけども、こちらは新築向けに賢い家作り勉強会と、まあ、毎度お話しさせてもらってますけども、2020年ですね、省エネ法が義務化されます、
はい、
省エネが義務化されるときに今からじゃあ6年後に控えた今、皆さんが建てられる、家っていうのはどういうものを選ぶべきなのか、そういった判断基準をですね持っていただくような形の勉強会になっておりますので、どちらもですね、
はい、
変な売り込みをするつもりはありません。ぜひですね、聞いていただいて、皆さんのですね家作りの参考になればなっていうふうに思います、
はい、
であと10月ですね、10月の19日にも、同じような形午前午後と2部で、セミナーの方を開始したいと思うんですが、こちらの方まだちょっとですね、会場の方をどちらにするかっていうことまだ決まってませんので、またその辺はですね、ホームページの方から各セミナーですねお申し込みできるようになっております。ぜひですねグローイング田島で検索していただきまして、まあ、ホームページからの申し込みもしくはですね、フリーダイヤルからお電話を直接いただきまして、でセミナーの申し込みを、していただけるか、もしくは交差点で、私を見つけたらですね、うん、ちょっとポンポンという形で声を叩いて、あ、声をかけていただいてですね、
はい、
セミナー行きたいんですけどっていう風に言っていただいたらでも声だけでわからないですよね。
いや、でも写真とかも出てますからね、
ぜひよかったらこう、うん、ウォーリーを探せ的な感じで見つけてみてください。
太田さんを探していただきたいと思います、はい、はい、ということで、今日はねまた細貝さんのモノマネなどもしていただきましたけど、最後もじゃあ締めていただいて細貝さんで、ぜひご挨拶をしてください。
どういう形でしたらいいですかね。それなんか無茶ぶりすぎてですね、まあじゃあエコーの方をお願いするとしまして、はい、 じゃあ最後締めですよね、はい、大丈夫ですかねこれ、あの普段真面目なお話してるんで、あの決してねこういう、はい、まあでもまあ
気さくさ、まあ、気さくさ、ね、気さくな感じを私はアピールしたいんですけど、これ裏目に出てるんでしょうかね。
いや多分大丈夫だと思います、はい、それでは行きますね、はい、あのセミナーを聞いて行かなきゃダメよ、ダメダメ、
あ、ありがとうございます。これあけみちゃんのです
よね。あ、そうですよ、間違えましたね。細谷さん、あけみちゃん
のほうです、ね、いいじゃないの
です、ね、はい、いいじゃないのですね、すいません、
ごめんなさい、無茶やらせましたけど、いやいやいや、はい、でもまあこういうふうな楽しい太田社長なんで気楽に来ていただきたいと思います、はいはい、セミナーでもきっとそういうのが出るんですよね、はい、フェリーで、
ここのせいのうがみたいな、すいません、ごめんなさい、はい、じゃあこれで終わりたいと思います。
はい、立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話、株式会社グローイングの提供でお送りしました。太田康之社長、どうもありがとうございました。